今、ちょうど真裏で M やってると思うんだよね。
なんて
今、ちょうど真裏で M1 やってると思うのよね。う
ん
う
ん、はい、やってますね。
バカにしてんの
大丈夫だよ。
バカにしてんの酔っ払いだからってバカにしてんの
M やんつった。大丈夫ですよ。はい、いいですよ。ほいほい。続けて。
で、あら、さ、うん、M1 見てた？見てた？ M1 はたまに見る？
うん、たまに見る。
私も結構ね、見る方なんですけども、
うん、
ほら、入るときの林っていうの、
うん、
カンカンカンカンカンカンみたいなのもあったりとかさ、うん、結構あれ音響とか音楽面白かったりとか、いいえ、盛り上がる音楽使っててさ、
うん、
メインテーマにさ、チャーン、チャーン、チャーン、チャチャチャン、チャン、チャン、ってやつ流れてんじゃん。
うん。
バカにしてんの？バカにしてんの？
してないよ。伝わるかな？リスナーさんに伝わるかなと思って。これ伝わるかな、うん、で、何何
もう一回言うのそれ。
いやいやいや、それがあるじゃん何何
流れてんじゃん。うん、あれ何のテーマか知ってる、
うん、うんうん
うん。話をね、私これはね、始まる前に手出されるのしちゃったんだよね。
うん、そう、先に聞いたんですけど。で、うん、その時僕は何の曲かわからなくて。
うんうん。
でも、なんか聞いたことはあるから、うん、でも雰囲気的に映画の曲っぽいなと思って映画の曲って答えたんですよ。
うんうんうん。
うん。でも結局、それは近かったわけですか？
そう。バックトゥーザフューチャーのメインテーマなんだよね、確かあれね。
うん。
うん。バックトゥーザフューチャーのセット見たことあるんだっけ？
バックトゥーザフューチャーは好きですね、うん。しばらく見てないんですけど、好きでしたよ。
うん、うん。うん。そう、あれバックトゥーザフューチャー、ちょっとね、バックトゥーザフューチャーの話をちょっとしようと思ったんですけども。
おー、なんか断るごとに結構、してるから好きなんだろうなと思ってます。
あ、そう、まあ、見てもめちゃくちゃバックトゥーザフューチャー好きなんだけど。
うん。
あれさ、アメリカの本国だと、
うん、
まあもちろん面白い映画だし、人気のある映画なんだけど、
うん。
ちょっと難しいって思われるんだって。
難しい？
うん。
難解な映画ってこと？
そうそうそう。ちょっとタイムトラベルの概念とかあるじゃん。
うん。
例えば、まあ、過去にほら、ワンなんてさ、過去に戻って、
うん。
過去に戻った時に自分のお母さんが、自分のお父さんじゃなくて自分に惚れてきて、
うん、うん。
そのなんか自分っていう存在がちょっと、存在しなくなってしまうんじゃないのかっていう瞬間があったりとかして、どんどんどん自分っていう存在が希薄になっちゃうシーンとか、確かあると思うんだけど、そういう感じで、ちょっとその、ちょっとこの概念っていうのが少し難しいから、結構ちゃんとした SF 映画だっていう風に見られるんだって、あれ。
ああ。
バック・トゥ・ザ・フューチャーって。でも、なぜか日本人はみんなバック・トゥ・ザ・フューチャー好きな人がすごい多いのよ。
ああ、なんか、なんとなく、見えてきましたね。
うんうん、本当に
見えてきたけど、どうぞどうぞ。
うん、じゃあ、なんで、その日本人はバックトゥザフューチャーに対する理解度が高いのかって話なの。なんでかわかる？
ドラえもんがあったからじゃないの？
その通りよくわかったね。
そう、なんか着地点が、それかなと思って日本人が受け入れやすいってこと
は。そうなの。あれ、日本人が、うん、ドラえもんを、ちっちゃい頃から見てて、タイムトラベルに対する理解とかが深いから、
うん、そうだね。確かに。
バック・トゥ・ザ・フューチャーを楽しめるんだって。
確かに、子供の頃から当たり前のようにあったドラえもんって、うん、よく考えたらそうだね。タイムトラベルって普通考えないもんね。
う
ん、
そう、タイムトラベル普通に考えないし、うん、どういうものかっていうのもわからないし、大体だから、海外の人たちとかは、バックトゥザフューチャーとかで、そのタイムトラベルっていう概念を、初めて接することが多いから、
はいはいはい、
ちょっと理解をするまでに時間がかかっちゃって、うん、2回とか3回とか何回も見てやると楽しむもんっていう風になるんだけど、日本人は割と、その、ファーストタッチの時にあれがすごい。
うん、
スー
ッと受け入れちゃうんだ。
スーッと受けられるのは、ドラえもんの下敷きがあるからなんだって。
確かに、もうね、
うん。
しっくりくるわ。しっくりくるし、その話を聞きながら、あれ、もしや、ドラえもんがあるからかって想像してしまった。
よかった。これちょっとなかなか、面白い話だなってこれ思って、
うん、そう、面白い、面白い。
これちょっと面白いでしょ。
うん。
で、
確かにそうだね。うん。
そうそうそう。で、海外はやっぱ SF っていうと、結構やっぱ、ちょっとマニアックで難しいものになるんだよね。ちなみに SF、何の略かは、ご存知ですか？
SF？少し不思議じゃない方でしょ、
はい、そう。この後に、そうじゃなくて、少し不思議っていう概念を立ち上げるんですよって話すの。
あ、ごめん。
少し話した、少し不思議な話するんじゃないよ。
潰しちゃった。ごめんね。でも、 あの、サイエンスフィクションでしょ？
そう、サイエンスフィクション
なんだけど、昔子供の頃、スペースファンタジーだと思ってた。
私もスペースファンタジーだと思って
た。マジで。
なんだっけ、スターウォーズみたいな感じで。
そうそうそうそう。
なんかこう宇宙戦艦みたいなの出てきてピュンピュンピュンピュンこう打ち合うようなイメージだったんだけど、
今
サイエンスフィクションね、科学的交渉がなされている、
うん、
ものが、SF なんだけども、まあそうじゃなくて、少し不思議くらいでもいいんじゃないって藤子不二雄さんが言うんだよねって話で。いい感じ。いや、そこそ、日本人にとってはそれが少し不思議くらいになってるんだよっていう話で。
ごめんって。
オープニングトーク行くとこなんだよ。
もうなんかその M1 のテーマソングの話までしたら、少し不思議な話するからまで言ってくれた方が、先回りできたわ。ちょっと普通に、少し不思議じゃないよねって言っちゃったよ。
ネタ潰しだな。
ネタ潰しだわ、これ。
ネタ潰したね。まあ、でもそうなんですよ、ね。
もう一回やる、もう一回。
いや、やんねえよ。
生でしたわ、これ。すみませんでした。
さあ、とんでもないです。
はい。
あ、はい、というわけで、オープニング、で、タイトル行ってみましょうか。
はい。
はいはい。ミートゥー。
セラトの、
誠に、
Thank you。
皆さん、こんばんは。愛とお酒と料理の VTuber、ミートゥーです。
人参ちゃんたち、おはんよよ、うさセラトだよ。
それで行くの、今度から。
そう、いや、おはんよよって入れるべきだなって思ったんだよ、昨日ね。昨日思った。
昨日の今日か。まあいいんですけども。
うん。
この誠に天気は VTuber である私たち二人がゆるくおしゃべりしながら皆さんにながら聞きできるコンテンツをお届けする疑似ラジオ配信です。
毎週日曜日午後9時から YouTube で1時間生配信しているほか、配信後はポッドキャストにアーカイブが上がります。生配信でいらっしゃれない方はそちらでながら聞きしていただけると幸いです。
また、YouTube のコメント欄は本当にありがたく拝見させてもらっているんですけども、疑似ラジオ配信という性質上、リアルタイムで反応できないことをご容赦いただければと思います。申し訳ございません。
代わりにお便りフォームが概要欄にありますので、こちらにどしどし質問や感想などのいわゆる普通オタを送ってきてください。お便りもリアルタイムで確認させていただいてますので、配信中でもバンバンお待ちしてます。ゲストさんへのお便りもたくさんお待ちしてます。
ちょっとね、不便なんですけども、あえて不便なお便りっていう形でみんなとコミュニケーションが取れればいいなと思っております。まだね、特に、あ、まだ特にじゃないんです。コーナーは今ございます。うん、私の昨日のね、ノムッキャナイトで失った記憶を皆さんに保管してもらうコーナーと、うん、セラト君のね、ひたすら灰色だった高校生活を彩ってもらうコーナーございますので、うん、もしよろしければね、こちらの方のコーナーに送ってきてもらってもね、大変ありがたく、で、読ませてもらいますので、よろしくお願いいたします。
はい、捏造してくださいね。前半30分は僕たち2人、後半はゲストさんもお呼びしてお送りします。ではでは、これから1時間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。今日はね、飲んでますね。
ミートゥーは飲んでます。
うん。うさんも飲みは、うん、30分前に飲み始めましたんで。
え、セラト君も？
うん。
うん。
そうそうそう。だからね、じゃ、だんだん酔ってくると思いますけど。
セラト君今何飲んでんだっけ？
梅酒。
あ、梅酒いいですね。うん、どこの梅酒？
え、あのね。
え、うん。
なんだっけ、何酒造だっけ
今手元あるんでしょって。
いや、ここにない。
え、ないんだ。
うん、コップにグラスについてきたから。
あー、
このね、シリーズが、ジャスミン梅酒、ラベンダー梅酒、ローズ梅酒みたいなのがある。
そんなのあるんだ。
それがね、ちょっとね、割と、リーズナブルで、お気に入りなんですよ。美味しいので。
私、梅酒のおすすめはね、日本酒で漬けた梅酒がおすすめかな。
あ、いいですね。日本酒のやつね。
うん。
あるよね。
黒龍っていう、多分ね、銘柄さんがあるんだけど、黒龍の、日本酒が漬けたやつとか、あと、ブランデーの梅酒とか好き。
うん、ああ、あるね。
とか、ウイスキーとかね。結構梅酒はね、いろいろあるよね。
あれ、買ってあった気もするな。ホウオウビデンのやつをね、買ってあった気がするんだよ
な。マジ、ホウオウビデンなんか、めちゃくちゃいい果実酒のとこだから。
うん、そうそうそうそう。なんせね、地元なんでね。栃木なんでね。
自ら明かしていくじゃん、恐ろしい。
もう栃木なんで、栃木の、とてもいい日本酒は、鳳凰美伝がありますのでね。
鳳凰美伝、とてもいいお酒ですし、うん、とてもいい果実ね、はい、出されてますけどね。
そうなんですよ。
な感じで今日は珍しくお酒を飲みながらやっておりますけども。
うん。
私、二日連続お酒飲んでるな。
確かに。昨日何飲んでたんですか？
昨日は、新亀っていう。
ああ、聞いたことある。
埼玉のお酒飲んでた。埼玉の日本酒。
うん。
熱燗で飲んでたんだけどさ。
熱燗はやばいね。
いやでもさ、熱燗、このクソ寒い中さ、私の部屋、あれないんだよ。うん、エアコンないからさ。
やばいな。
熱燗なんか落ちた日にはあっという間に冷えんのよ。
確かに。
どうしようかなと思う。うん、それで、こう考えた結果、
うん、
まあ、日本酒、一升瓶がまずあったから、うん、その一升瓶の瓶から、ペットボトルに移して、
うん、
500のペットボトルに移して、はいはい、まず500ミリの、新缶ができるわけじゃん。
うん、
でこれを常に温めてたいなと思ったから、
はいはいはい、
寸胴に、
うん、
お湯、なんか沸騰したお湯張って、
うん、
そこにペットボトルを沈めてる状態で、
うん、
配信中飲んでたんだけど、
はい、
パソコン周りに寸胴がある絵面がすごいシュールで、う
ん、危ねえな。さすが料理とお酒の VTuber じゃん。見たまんまじゃん。
確かに。
料理とお酒の VTuber。
パソコンに VTuber 的要素があって、寸胴に料理 VTuber 的
要素があって。
お酒入ってたそこに。
まあでも確かにな、部屋にエアコンないとしんどい。熱
燗、
うん、
出てから、うん、
やるならさ、
うん、
あれよ、本来の使い方じゃないから推奨されないけど、
うん、
それこそうちの加湿器よ。
加湿器中に入れんの？
加湿器お湯沸いてるからさ。
ああ、はいはいはい。うん、
あれも
そこに沈めるわけね。
そうそうそう。あれね、熱湯が入ってるので。
それをちょっと、ね、蓋開けて沈めるわ
け。開けて、入れとけば熱燗なんじゃない、やったことないし、やっちゃいけないと思うけど。多分。あれポットなんで。
そのアロマいいな。
うん、ちょっとね、まあ、お酒を入れるのはダメだ。水以外を入れるのはダメだけど、
うん、
なんか、ボトルを沈めとく分には別に問題ないんじゃないかなって思うけど、やんないでね、みんな。今思いついただけだから。
決して推奨されるあれじゃないからね。
そう、
まあ。あとは炊飯器の保温かな。
あー、でも炊飯器こそ部屋にないよね。
まあ、部屋に持ってきて、炊飯器の保温ボタンを押して、
うん、お湯張って。料理とお酒の道。
すっごい。ただ、片すのめんどくさくても、私の隣に寸胴あるんだ。まだ。
片付けなさいよ。
他のものは全部片付けたんだけど、寸胴だけ片すのめんどくさくて。
まあ、人のことちょっと言えないんだけどさ。
いや、でも、
うん。
セルト君はほら、そんなにさ、ゴリゴリ飲み配信する方じゃないじゃん。
うん。
飲み配信した後のさ、片付けるめんどくささよ、これ。
それね、絶対次の日にするよ。僕がやるとしても次の日にすると思うよ、多分。
でしょ、
うん、
私もこれ次の日にするとさ、やっぱ、転がってんの、いろんなものがさ。
え、瓶以外に何が転がってんの？
でも、腐ると嫌だから、生物系は冷やから出してんだけど。
うん。
でもほら、ね、チェイサーの用のお水？ペットボトルとか。
はいはいはい。ソルティーライスとかね。
あと空瓶よね、やっぱね、転がってんだったらね。
なるほどね。でも、確かにな、片付けんの、ね、皿洗うのとかもさ、なるべくね、うん、その日にするようにしてるけど、どうしても忙しくて疲れちゃった日とかさ、食べて流しに置いて、明日洗うって。
って感じ、
ね、なるじゃん。で、まさにさ、うん。
うん。
何や
でも一応ほら、お湯につけとけばなんとかなんじゃん。
そう、お湯につけとけば、なんとかなるんだけど、
うん。
昨日まさにそうだったんだけど、
うん、はいはいはいはい。
ちょっとフライパン放置しちゃって、
フライパン放置者を本当もう。
そう。
フライパン。重罪だよ、重罪。マジ。
がさ、
うん。
なんだろう、酸化した油の匂いするようになって、あ、これしんどいってなったの。で、あれさ、まあ、重曹でさ、いつも処理するんだけどさ、あれってやっぱり、そういうもの酸化しちゃうよね、きっと、すぐ。
いや、しねえよ。
わかんない。なんか、酸化した油の匂いがした時があって、
さも当然にしますよねみたいな書かれて困るけど。
大体、なんだろう、ちゃんと洗ってるんだけど、ちゃんと洗ってても、なる時があって、うん、あれは多分油が落としきれてないんだと思うんだけど。
フライパンは、とりあえずほらもう、だってあったかければあったかいほど、落ちやすくなってるわけだから。う
ん、あ、冷えてからだと油が落ちてないってことか。
そう。だから、あれも使ったら速攻洗うのよ、フライパンは。
まあ、それはもちろんそうなんだろうけどね。ちょっとね、置いちゃう時があって、そのせいなのかな、じゃあ。
だと思う。だから、フライパン、でも、何かに保存するときも、フライパンじゃない、何かにこう、うんうん、全部、料理、そこにフライパンに入ってる料理、バッて入れちゃって。
ああ、フライパンは洗って置いちゃうと。
熱々のフライパンは、もう熱々のまま、洗剤バッてかけて、さって拭いて、でも、さっと拭けばもう熱いから落ちるから。う
ん、ああ、それ
じゃんって流して、
確かにね。
置いとくのが一番いいはず。
うん、
だって、あれ、 わざわざあれ使ってるわけじゃないでしょ。鉄製の使ってるわけじゃないでしょ。
鉄製じゃない、鉄製じゃない。ちゃんと。
テフロン、うん、テフロンでしょ。
そうそうそうそう。
鉄製はちょっと、あれがあるのよ。手入れの仕方があるんだけど。
そうだよね。油落としちゃダメだからとかあるよね。
そうそうそうそう。あれは洗剤使っちゃいけないんだけど、うん、そうじゃないんだったら、テフロンだったらもうすぐパッと。あった、もう熱々の時にもう、シューってやるのが一番いい。
ごめんね。フライパンのまま食卓に置いちゃって。フライパンで炒めて、そのまま食卓の鍋置きのとこに置いてそれで食べてるわ。
一瞬待って、おしゃれみたいな。スキレットみたいなあるじゃん。
そうそうそう。でも普通のフライパン炒めて、肉野菜炒めできたって言って、でもお皿使わないでそのまま食卓にバーンって置いて。
絶対お皿使った方がいい。
そのせいで油があれなのかな。
そうそう。で、どんどんどん酸化してるし、うん、どんどん冷えて固まってっちゃってる状態だから。
でも一人暮らし男性、わかるでしょ？わからない？リスナーさん。
いや、だとしてもお皿よ、そこは、絶対に。
うん、いや、お皿、いや、洗ってるよ。ちゃんとお皿も洗ってるし、お皿使うんだけど、
うん、
あの、フライパンで炒めたものに関しては、やっちゃうんだよね、うん。
フライパン自家はやっぱちょっとね、私はもうフライパンが、
うん。まあ、料理。
早ければ早いほど、落ちるのがわかるから、
うん。そうだよね。
うん。
明日から気をつけます。
お願いします。
一つ学びました。はい。
お便り来ております。
うん。はいはいはい。
うん、じゃあ、ちょっと、サルダ君でもらおうかな。
これ
うん。うん。
じゃあ、こちら、読ませ、はい、いただきました。ありがとうございます。
はい。
ラジオネーム、たぬきちよりがめつい10代の美少女。あれ、なんか変わったな。ありがとうございます。
美少女ってんだ。ね。ちょっと、美少女ってる。
こんばんは。最近寒くて、うんざりしてる美少女です。こんばんは。
はい、こんばんは。
さらにお正月が近づいてきてお年玉用意しなきゃとうんざりするんですが、皆さんはお年玉はいくらぐらいもらえて何に使ってましたか？あと、年齢的な都合でお年玉のもらったことのない親戚の子にお年玉渡したくない私はケチですか？ということでいただきましたけど。
うん。
まあ、まず最近寒いですね、本当にね。寒い寒い。
めちゃくちゃ寒い最近。
めちゃ寒い。昨日死ぬかと思った。
それとか外仕事だもんね。
そう、昨日外仕事なんですけど、雪は降らないものの、
うんうん
うん、もうね、朝8時から夜6時まで外にいたらね、芯まで冷えたね。ひー、風がーってなって。
よく風邪ひかないで済んだよね。よかったよ。
そうそうそう。もうやばかった、昨日は。で、
はい。
うん。で、お年玉だね。
うん、お年玉。
お、なんか注いでる音がしますね。シズル感溢れますけど。
はい。マイクまでやってますけども、はい。
いいですね。
お年玉。
うん。お年玉か、うん。まず、お年玉いくらぐらいもらえて何に使ってましたかっていうことですけど、どうですか？
うん、うん。大体、まあ、小学生の時は、
うん。
まあ、3000から5000くらい？
うんうん。
中学校、まあ、高校生くらいになると5000から1万円くらい、う
ん、まあ、大体相場そんな感じなのかな。まあ、今はわかんないけど。
うん。
うん。まあ、そんなもんかな、僕も。
だよね。
もらって、で、うん割と、うちが、
うん、
あの、兄弟二人で。
はいはいはい。
うん。で、おじさんとこ、親の兄弟のところが、
うんうん。
あの、三人だったんで、うちがマイナスだみたいな話したのは覚えてる。
あ、うん、げる分とね、もらう分の
差し引きがね。そうそうそう。差し引きがね。
釣り合わんと。
そうそうそう。何に使ってたかな、
まあ、何に使ってたかね。私はお休みの時にゲーム買って、この時期に、うん、その、まあ、1月に2日とか3日くらいから新しいゲームやるって感じだった。うん、
そうだね。まあ、やっぱゲームとか漫画とかそういうもんに使ったよね、うん、きっと。
そうだね。うん、漫画はでも私、漫画買うなったら大人になってからだったな、意外と。
あ、そうなの？
うん。漫画を読む。うん、まあ、漫画を読むっていうことはあったし、うん、あれだったけど、割と。
家にあったんだっけ、いっぱい。
そう、家にいっぱいあったから、うん父親の漫画とか母親の漫画があったから、あ私自身が読ん、買うようになったのは高校生とかでバイトし始めるだけから。
うんうん、あ、そうなんだね。うん、
そうそうそうそう。
本
当にね、漫画たくさんあったのよ。うん、え、瀬戸くんあれ知ってる？
何？
イグアナの娘とか。
え、イグアナの娘？わかんない。何？何？
なんかね、その、まあ、女の子が、うん、あるお母さんが女の子を産むんだけど、
うん、
その女の子はあの自分のことを鏡とかで見るとイグアナに見えちゃうみたいな話なんだけどさ。
なんか
これね結構昔にね、うん、ドラマやってたのよ確か。
うんうん今ググったらドラマも出てきたわ。
だよね。これの、原作がうちにあったりとか。
へぇ、あ、ほんとだ。あ、でも、プチフラワー、少女漫画か。
これもだから、おかんの持ち物だったね。
へぇ、そうだね。確かに。でも、親が持ってる漫画ってのはあったね。まあ、うちそんなにいっぱいあったわけじゃないけど、親が持ってる漫画っていうものはあったね。
うん。だからまあ、漫画は親のもの読むっていう感じだったから、私はゲーム買ってた、主に。
ゲーム、何買ってたの？
ぷよぷよとか。
ぷよぷよ、お、いいですね。
うん。
うん。ぷよぷよ、ぷよぷよね、下手なのよ。
あー、セルト君、逆に強そうだけどね、一周回って。
ぷよぷよはね、下手なのよ。テトリスの方がまだいいぐらい。
あー、ほ
んと
に。
うん、ちょっと先を読んで積むのが無理なのよ。
あ、でも、テトリスもそうじゃん。だって、先出るじゃん。
でも、テトリスは、まだ法則性がわかる。まあ、多分、ぷよぷよも学べばわかるんだと思うけど。
うん。
ぷよぷよはね、わかんないのよ。あの、横に積んで、なんか、こういう積み方したら、消した時に連鎖ができるみたいなのが、わかんないのよ。わかる？あれ、得意？ぷよぷよ。
私は得意。
マジで？
5連鎖は割と、速攻で組めるから。
無理無理無理無理。なんかさ、バーチャルコンソールじゃない、あの、スマホじゃないや、うん、スイッチでさ、
うん、
昔のゲーム遊べるじゃん、今。あれでさ、前に、春の小麦ちゃんと、
はい。
遊んだんだけど、その時にドクターマリオやったんだけど、
うん、うん。
ドクターマリオも、なんかそれっぽい要素あるじゃん。
まあまあある、確かにね、先読みだよ、うん、あれもね。
ドクターマリオ下手くそだったわ。
え、意外だけどな、なんか、パズルゲームは得意そうなイメージ。
いやー、パズルゲーム、あんま得意、いやでも、こと、ぷよぷよとかは、ほんとダメだね、うん。
あれはバーチャルコンソールで今度あれやったら、パネポン。
あ、パネポンね。パネポンもやった気がするよ。うん、パネポンも、
うん。
配信でやったか、裏でやったか覚えてないけど。
ああ、やったんだ。
クソほど下手だった気がするけど。
ああ、ほんとに、なんか、いや、割とセルト君そういうなんか頭使う系のゲームの方が好きそうなイメージだから、うん、純粋なアクションよりも。
じっくり考えるのは、好きよ。でも、瞬発力じゃん、あれ。
もう確かに、パズルゲームは瞬発力の方が大きいから。
そうそうそう。瞬発力で、来たやつをここ積まなきゃみたいになってくると、うん、あ、上まで来ちゃったみたいな。なっちゃう。あ、でもね、ヨッシーの卵は好きだったよ。
うん。ああ、はいはいはいはい。あ、面白いね、ヨッシーの卵ね。
ヨッシーの卵。あれ好きだったな。
あれ、あったあったあった。
うん。わかるかな、みんな。ヨッシーの卵。
それで言うとさ、なんかさ、テトリスのさ、なんか、段位戦みたいなのでさ、マスタークラスみたいなのがあってさ、うん、私なんか、うん、それもね、多分ね、マツコの知らない部屋かなんかで見たんだけど、うん、あれ最終的にはさ、もう何もないのよね。その、出てくるブロックだけ一瞬だけ見えて、
ああ、もう極めるとそうなっちゃうんだ。
そう、最後の画面はさ、もうないわけ、うん、その、画面にはもう何も映ってない状態で、頭の中で覚えながら、
うん、
今この状態だろうなっていうのを予測しながら、入れてくのよね。
やばいね。まあでも、ネクストを見ながらってことでしょ、きっと。
そうそうそうそう。将棋もでも、頭の中にさせるっていうじゃん、上手い人って。
ああ、そうだね。
それと同じで、俺、それで、なんか、めちゃくちゃ早く落ちてくるテトリスを、こなしていって、何秒間耐えると、なんかそのマスタークラスみたいになったりとかするんだけど。
うん、うん。
お友達の話では申し訳ないんだけどさ、うん、友達の、白鶴りょうちゃんいらっしゃるじゃん。
うん、うん、いらっしゃる。
この前、夜回りの配信してて。
うん、うん。
夜回りさ、フリーズして、
うん、
画面が動いてないの、
うん。
画面止まっちゃうんだけどさ、
うん、
画面は止まっちゃうんだけど、中の、あれは生きてるの。その、中の動いてる状態は生きてるの。
画面だけが止まってんだ。
そう、画面だけが止まってる、うん。そこから必死にセーブしようとする姿が。
これ何マス進めばここセーブポイントだみたいな。
そうそうそう。
それ面白いな。
止まったところから必死にセーブしようとする姿が、私の中では、その達人の、とかテトリスみたいな感じがして。
いいな、ちょっと見てみたい。後で見てみよう。
後で見てみたい。いや、無事セーブできるんだから、最後はさ。
すごいな、ちゃんとできんだ。
ご利用してセーブしてたよ。
そうか。やっぱ持ってんな、あの人はね。
あの人持ってるね、うん、あれ。
今日は ASMR やるらしいんでね。みんな楽
しみに。11時からね、うん。あれ見て笑っちゃったらすごいなと思って。
うん、すごいな。
っていうのを思い出したの、それ見てて。
なるほどね。今日さ、
うん、
なんか酔ってるとまた違うね、この感じ。
本当に。
なんかね、違うわ。 進み方。で、進み方違うのと、ちょっと一通来てるんで、これ読みますか、うん、じゃあ、先に。
はい、お願いします。うん、
ラジオネーム、テスラ館藤島さん、30代男性の方、ありがとうございます。
はい。
うん。こちらはね、ミツさんの、
はい。
失った記憶のやつですね。
うん。
うん。読みますね。ミツの姉子、セラトの兄貴、こんばんは。こんばんは。
はい、こんばんは。
昨夜、ノムキャナイトにて、ミートゥーの姉子が、私、ホロノエルご機嫌なんだ。実は、黙っててごめんね、と泣きながら配信終了していましたが、あの後は大丈夫だ、でしたでしょうかっていうことで、そんなこと言ってたの？
言ってたかもしんない。
言ってた。これ事実じゃんじゃん。事実なんだ。
言ってないよ、言ってない、言ってない。
なるほど。ホロノエルご機嫌なんだ、あなた。
言ってない。これは言ったことないけども、うん、私が言ったことあるのは、二次三次に受かった手で話したことがあった。うんうん、
言っちゃうのね、もうね。二次三次は言っちゃうのね。はいはい。
二次三次さんに、うん、応募して、なんか受かった手で喋ってたことがあった気がする。
う
ん、
そうそう。
酔っ払いすぎて
て。言ってたね、それ。言ってた、言ってた。なんで受かること前提で話してんのみたいなやつでしょ。
そうそうそう。一三さんに突っ込まれて。
そうそうそうそう。
あ、すいませんでした。だよね。
うん。あれ、なんかめっちゃ気に入ってたよね、一時期。
めっちゃ
言ってた気がする。確かに、つって。
大丈夫だと思うんだけど、ほんとみんなごめんねって、みんなごめんね、ちょっと受けちゃって、みたいな話をしてて、私がね。二次三次さんをね。
そうだね。
うん。受かるわけ
ねえんだよ。宝くじ当たった時の何に使う話なんだよ、それは。
受かるわけにいいのに何受かった手で喋ってんだお前はっていうツッコミを石田さんにしてもらって目が覚めたね。うん。うん、
よかった。
はってなった。うん。
確かに。
そうそうそうそう。確かになと思った。ちょうど同じ感じかな、これはきっと。
なるほどね。じゃああの後は大丈夫でしたんですね。
うん、まあ、これも言いかねないね。言いかねないかはないけど。
うん。
ホロライブさんの話はしてたよ、私。
うんうん。ホロライブさんの話。うん、なんか、チラッと見たような気がしないでもないわ。
うん、ホロライブさんの話したのは、
うん、
私じゃなくて、
うん、
これもさ、その本当にこれ言っていいのかどうかあるんだけど、白津りおちゃんが、
うん、まあ、どんどん言って、
コメント欄、
やべ、どんどん言ってくな。
コメント欄でサムネ作るのめんどくさいって言うから、
うん、
じゃあね、サムネ作るのめんどくさいって言うから、じゃあそういうね、大手の事務所さん所属のとこになれば、
うん、
スタッフさんとかマネージャーさんが作ってくれるんじゃないのと。言ったら、ホロロライブ7期生なるかって言ってた。
ああ、そういうの言っちゃダメだよ。
書いてあってもらって書いてあ
ダメだよ。ミートゥーさんだってさ、事務所好きなんでしょ？サムネ作ってもらってんでしょ？
自分で作ってるよ、サムネは。
確かに。
自分はサムネで作ってるし、事務所とどれだけ連絡してないかって言ったら、もう私何年くらいしてないんだ。
もっと事務所大事にしてもろってね。
1年2年くらい私も事務所と連絡取ってないもん。
その
も
うさ、
自分のとこの。
自己紹介でさ、聞いてないもんね。響きの学園のって。
はじめましての方ははじめまして。そうでない方はまたお会いできて嬉しいです。響きの学園所属。愛とお酒と料理の VTuber MeToo ですってでしょ？
おいおい。
雑だよね、もう。どっちも雑だよ。私も雑だったらお前も雑だよ。
おいおい。
どっちも雑だってんだよ。
はい、雑になりましたところででは。
雑になりましたところでっていう入りもどうかと思いますけども。
だってもうすぐ30分だもん。
はーい、というかね、そろそろ2時間になってきましたんで、うん、ゲストさんをお呼びしたいと思います。
はいはーい。
はいはい。それでは今週のゲストのタヌさんです。どうぞでーす。
はーい。はあ、どうもどうも、こんばんは。
はい、
タヌと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、雑な振りになっちゃった、これ。
今ちょっと、普通に、視聴者として楽しんでたから、タヌさんって言われてびっくりしました。
出なきゃって。
あーってなって。危ない。
では、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
私とね、タヌさんは2回ぐらいね、ご一緒に、ね、
はい、
コラボさせてもらって、お酒、たらふく飲んで喋ってたことがあるんですけど、
だいぶ長時間やってましたよね、いつも。
いや
ー、あれ、体感時間ほぼないんですよね、あれね。恐ろしいんですけども。
いや、本当に半分以下ですよね。
半分以下、1回目4時間多分一緒に喋ってて、うん、1回目4時間半くらいやってたと思うんですけども。
そうです。
なんか気づいたら、まだやってるって思った覚えはありますね。
お互いお酒飲んであれやってるんですけども、うん、結構、翌日お互いが休みの日を狙ってやったんで、うんうん、2回目は、
う
ん
う
ん。
そうそうそう。
マジで、全然、酔っ払いすぎてて。
へ、
うん、あの体感時間じゃないのか怖いし、私もでも怖くて、あの配信、見返せないんですよ。
何言ったか覚えてないって。
もう本当に怖くて、もう本当に。
あんたのも2回目見返してないです。
怖いですね、ちょっとね。
ちょっと怖い。
ちょっとね、怖いんですよ、あれ。
怖いですよね。
怖いですね、あれね。もう、下手なことは言ってないはずなんですけども。
うん、
そう。さすがに、その、放送できないようなことは言ってないはず
なんです。言ってないはずなんですけども、
うん、
もう、何を言ってたかどうか。とか何を話したかとかっていうのがちょっとあやふやすぎて、
そうちょっと自分の記憶を信じられないですよね。
わかります。やっぱ酔っ払いあるやだと思うんですけども、何も全然信じられないですね、やっぱりね。
じゃあリスナーさんがなんか喋って、うん、なんでリスナーさんそれ知ってんのみたいなこともあったりするわけですね、きっと。
応用あるのかもしれない、もしかしたらね。
かもしれない。
うん、本当にね、ベロベロでした、私あの時。
そうですね。
そんな感じで、ハナさん、今日お呼びしてね、とか言ってお送りしてるんですけども、ハナさんと、チャルト君はお初めてなんだよね。
はい。
そうそう、ちゃんとお話しするのは初めて。ジャンタマの配信にお邪魔したことがある。
来ていただいたことがあります。
うん、どっちが勝ったの？
あれ、どうなったんだっけ？
どうでしたっけ？覚えてないな。
どうだったっけ？覚えてない。だいぶ前なんで。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、僕がね、ジャンタマ熱がすごい爆上がりしてた時の。
ああ、セント君はそうなんですね。マージャン覚えたの今年だもん、だってね。
そう、今年覚えて、ミッドさんに教えてもらって。
あ、そうそうそうそう、そう、ね、うん。こうやってやるんですよってなって。そっからいろんな一人勝手にやってましたけど。
そうそうそう、勝手に。
やってましたけど。
そう、勝手に覚えてやってましたけど。
やってましたけどね。
旅立って行ったんですね。
旅立って行きました、勝手に。巣立って行きましたけども。タヌさんもタヌさんで結構お酒飲みながらやってること多いですもんね。
うん、
はい。
そう、デフォルトが飲酒ありきの配信なので。
デフォルトが飲酒なんだね。
そうなんですよね。飲酒じゃない時の方が珍しい。
シラフの方があって。
そう、なので、今日このラジオもゲスト呼んでいただいて、うん、真っ先にお酒飲んでも大丈夫ですかって、皆さんに確認をして
、はい。そうなの、タルさんにお酒飲んで行っても大丈夫ですかねって言うから、うん、全然大丈夫ですって。うん、
いや、よかったです、本当に。
そう、せっかくだから、私たちも飲もうかって話してね、私たち飲んでるんだけど。
そうそうそうそう。
うん、でも、その、最初にセラトさんが、うん、梅酒飲んでるってお話で、
うん、
コップに、グラスに入れてきて、本体ないって言ってたじゃないですか。うん、
はい。
で、1時間の配信なのに、そのグラス一杯の梅酒で持つのかなって、すごい心配になっちゃって。
だから、私も本体ないんだと思って。
う
ん、
そう、って、机の上に本体がない状況って考えられないじゃないですか。
だから持っときゃ、持っときゃいいのに本体っていう。
一生瓶だから。
3本ぐらい置いてあるのに。うん、
まあ確かに。いや、カジュアルに飲もうとしてたんで、みんなこんなガチで飲むと思ってなかったんで。ちょっとね、油断してたのと、
はい。
今ね、ジャンタマの履歴見たらね、僕がね、うん、最下位でしたわ。
あ、
タヌさんが1位でした。
負けたんだ、じゃあ、
タヌさ
ん
ね。
タヌさんだってあれだから、飲めば飲むほど強くなる。
ああ、マジで。
そうなんですよ。飲酒ジャンタマは飲めば飲むほど強くなる。
なるほど。
はい。
じゃあ次回はちょっと勝てるように頑張ります。
水拳みたいな感じやってるんです、
う
ん、タヌさん。
そう。
じゃあ、この配信。なんで結構ね、参加型でやってらっしゃるんでね、皆さん気になったら、ぜひぜひ参加していただけたらと思いますけども。うん、
ぜひぜひ。
はい。
そんなね、タナさんに、お便り来ておりますね。
はい。
はい。
はいはい、読んでいきましょうか。
うん、
ラジオネーム、田中菊江さん、70代、女性の方ですね。お便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、いつも。
ありがとうございます。
ミートさん、セラドさん、ゲストのタナさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい。
さて、本年も残りわずかとなりましたが、年末年始は皆様どのようにお過ごしになられますでしょうか。私は娘たちが東京から帰ってまいりますので、うん、今から孫のためにお年玉の天袋などを準備しております、
うん。
年末年始は家族揃って楽しく過ごす予定です。それでは皆様、体調など崩さぬようにお気をつけてお過ごしくださいませとのお便り来ておりますけども。
はい。
うん、
はーい、
うん。
年末年始ね。
年末年始。
年末年始ね。
皆さん、まず第一前提としてお休み、
うん
うん、
お休みです。
お休みですよ。
私もお休みです。私もお休みです。
うん、
あとは何するかよね。
そうだね。田中菊江さん、東京から娘さんたち帰ってくるって、そうなんだ。
うん、まあ、地方は地方なり郊外なりってとこなんです
ね、うん。地方なんだね。
うん。うん、でもそう。で、まあ、配信、そもそもあと配信するか実家帰るかぐらいよね。
そうですよね。うん。何しようかな。
配信？
配信、とりあえずクリスマスと、
はい。
今年振り返り雑談をしようと思ってるんですけど、その以外はちょっとね、まだね、決まってないですね。
もう、うん、じゃあちょっと一年を振り返る、配信出しようかなと、されたからね。
そうそうそうそう。
うん。タノさんもなんか年末年始なんでクリスマスなんかやろうかな、みたいなのはあるんですか？
クリスマスは多分何かしらやります。うん、お酒を飲みながら何かをやります。
お、楽しみ。
ただ、年末年始は、そうですね、31と1日は配信はしない予定ですね。
う
ん、
ほうほうほう。
お酒をたらふく飲みたいので。
ああ、もうそっちに注力したいと。
うん、もうお酒を飲みながら、多分きっと皆さん配信をやると思うから、
うん、
それを見ながら楽しもう
かな。から行こうかなと。
すごいな。
そう思ってます、うん。もうそんな自分のその配信の準備なんてきっとできないので。
うん、お酒飲んじゃうからね。
うん。
わかる。私はね、でもね、今年、は去年今年の年越しなり、正月ね、失敗したんですよね。
なんで？
何も予定入れなかったんですよ。
ああ、そうだ、そんな話してたわ。
何も予定っていうか、その、VTuber としての予定をね、何も入れなくて、うん、別に、リアルの予定もなければ VTuber としての予定もない状態だったんですけども、うん、31123とかって感じで何するかっつったらマジ何もしないのよお酒飲んで
確かに、ね、
寝て
みとさん、うん、何も予定ない日ツイッターにいないからね
そうなんですよもう、ね、仕事してる日の方がいるのよツイッター、うん、同じ理論で結局 YouTube もそうだよね、
うん
うん、休みですってなっちゃうと休みますってなっちゃって、結局何もしないなと思って。
でもこの1週間とかすごかったね。ずっとしてたし。
この1週間ちょっと、ね、予定詰めてみたんですよ。そしたら、うん、そうそうそう、ちょっとそれをちょっと考えて、今年、今週か、今週は収録で配信してたんだよ、私ね。
すごいよね。
すごい。
まあ、うち2回はリングフィットなんですけども。
うん。
このままお酒、でも、やっぱ充実してたなと思った。
充実してた。
じゃ結局じゃリングフィットもしこれ予定入れなくてリングフィットしてない時間何してたかっつうと、うん、マジでゴロゴロしてただけだと思うんで。
ああ、有意義に使えたんだなじゃあ。
と思ったから、うん、ちょっと年末年始も極力なんか入れとこうかなと思いました私は。予定を先にポンと出して配信しますとか、うん、お酒飲んで喋ってますとかにしようかなと思いました。
どうしようかな。
でも。お二人は結構、パッとその日とかに予定決めて、うん、じゃあ配信しようとかってできる方？
うん、できます。
いつもやってる。さっきもやった。
タナさんもそうですよ。タナさんもそうだし、うん、セラド君もそうだよね。うん、割とまあその日くらいに、あ、じゃあこれやろうとかでできる方ですもんね。
うん。
私、あれ見て二人ともすごいなと思うんですよね。
でもな、告知してた方がリスナーさん的にはいいのかなって思っちゃうのよ。
ああ、それは確かに。
うん。
まあまあ、
いや、お前、今やるのみたいな。出かけちゃったよみたいな。思われてたら、ほんと申し訳ないなと思っちゃって。
あまあでも、レア度みたいな増すんじゃないの？
うん。
うん。私、ダメなのよ。それができないタイプで。なんか急にやります。腰が重いのよね、ほんと、物理的に。
うんうんうん、
やろう、フットワークが軽くないので、だから、予定立てて、やっと来ますって言った方ができるんだなっていうのを最近、まあ、改めて実感したんで。
いや、腰重いからゲリラな気がするんだよな。
逆に？
ですよね。
うん、
そう、腰重いから予定入れてると、あ、時間になっちゃうってなるのよ。
やんなきゃと。
やんなきゃになっちゃうの。で、やんなきゃで、やる配信ってなんか申し訳ないから、やりたいから今やるでやる配信の方が、あのね、
いいかなと。
いいかなって思ってるのですが、ごめんね、みんな。別に普段予約入れてる配信をやんなきゃ、いやいやってやってるわけじゃないのよ。違うのよ。それはちょっと勘違いしないでもらいたいんですけど、
うん、
なんか予定入れてると、なんか、あと1時間、 あるなぁ、1時間早く予定入れとけばよかったなぁとかもよくあるのよ。
ああ。
1時間早く配信開始にしといた方が、あと1時間どうしようみたいなとかも。
ふわってできちゃう時間が。
そうなったら、その1時間前に配信始めちゃった方がいいなって。
思うから、じゃあ時間は決めておかない方がいいなになるんだ、うん、最終的には。
ってなってる、僕はね。
ああ。
タヌさんは配信のスタンスとかは、始めるスタンスとか。
平日は、うん、基本、まあ、平日だけじゃないんですけど、そのお仕事がいっぱいあって、
うんうん、
で、その残業の可能性が大いにあるので、うん、あんまりこう事前に予定を組んでおくと、
ああ、それ、確かに。
そう。ああ、やばい、うんうん、今日早く帰りたいのに、残らなきゃいけない、みたいな。一回確かそれで最初の MeToo さんとのコラボの時にちょっと遅刻をして、
う
ん、
ああ。
いや、全然、結構、まあ、結構前段階で30分遅らせてもらっても大丈夫ですかって田中さんが言ってくださったから、
うん、
全然大丈夫ですよって話したんだけど、あの時は。
そう、そういうのがあるので、うん、なかなかちょっと予定は決めづらいっていうのもあったり、
うんうんうんうん、
あと、お休みの日は、
うん、
なんだろう、その、配信はもちろんしたいって思ってて、今日配信するぞとは思ってるんですけど、
うん、
何時にやりたいかって、その時のタヌにならないとわからない。
わかる。それはわかる。
から、うん、そう、そのお酒を飲み始めて、気分が乗ってきたらやろうぐらいな。
で、割とふんわりとした時間帯ぐらいになっちゃうとかですね。この辺からお酒飲み始めても大体これぐらいかなみたいな感じになっちゃうからと。
そうそうそう。朝、例えば朝起きて今日やろうって決めて、じゃあ3時からやりますって言っても、
うん、
もしかしたらお掃除とか洗濯が押しに押して、
うん、
2時からお酒を飲み始めたってなったら、1時間じゃちょっとエンジンかからないわけですよ。そう、そうなるとちょっと申し訳なさもあったり。
極力、まあ、夕方くらいってのはなんとなくわかるけど、夕方の何時なのかっていうのは明言できないよっていう感じだったりとかするわけですよね、うん、きっとね。
じゃあ、なんとなく飲み始めた時間に、うん、じゃあこう何時からやりますって言えるぐらいの感じなんですね。
あ、そうです、そうです。う
ん、あー。うん、結構じゃあ三者三様で、結構まあ、別々っちゃ別々だね、私たち三人きっとね。
うん。
そうですね。うん。
私はそれを、やろうとすると、うん、じゃあ配信しなくて嫌になっちゃう。
ああ。
うん。配信を何時からやりますとかって言っとかないと、
うん、
とりあえず寝て起きた時に決めようと思って寝て起きて、
うん、
今からお酒飲んで、YouTube 見て、友達の配信見てとかって考えた時に、
うん、
配信しなくて今日は一回になっちゃうのよ。
難しいよね。これ本当人それぞれだと思う。
ね、これ結構ね、人それぞれ感強いと思う。うん。
こないださ、
うん。
珍しく、今日は帰ったら配信しますって言って、
うん。
うん。あの、仕事中にツイートをして、
うん、う
ん。何時からやりますって言ったんだけど、
うん。
そういう日に限ってさ、鼻ズビズビになっちゃってさ、やばい、これ止まんないって、今やっても、ちょっとお聞き苦しいみたいになっちゃって。
うんうんうん。
ちょっと今日休みますって。予定言った時に限って、休むことになって申し訳ないみたいになって。言わなければ、やるって言わなければ、言わないまんま、予定もなしで、終わったのに、
うん、
やる、9時からや、うさは配信するんだなって待ってた人がいたとしたら、ごめんってなった。無理やりやっても、なんか、はい、こんにちは。こんばんは。みたいになっても嫌じゃん。
ズビズビってなってるから。
ごめん、ごめん。あれは本当にごめん、みんな。本当すみません。
難しいよ、だからね、この配信ね。
うん。だからもう、スタンス決めといて、まあ、ね、これだけ2年半、もうすぐ3年になるけど、これで、うん、これがスタンスかなってなったのは、まあ、
うん、
それです。うさのスタンス。
それぞれのなんか、うん、なんか負担にならないやり方みたいなのがあればいいんじゃないのかなと思いますけどね。
うん。
これ、タヌさんって、今何年、初めて何年ぐらい経つんでしたっけ、うん、?1 年
?1 年、1年、ちょっと7、8、9、1年、もうちょっとで半年 ?1 年
ああ、そっか、それぐらいか。そうですよね。うん、結構私、早い段階からタヌさんとお知り合いだった気がするんですよね。
う
ん、
あ、そう、そうだと思います。なんか気づいたらいらっしゃいましたね。うん、
それ結構ね、きっかけとか全然覚えてないんですよ、お互い多分これ。
そう、なんでだろう。
なんかなんでしょうね。
ツイッターでなんとなくフォローし合ったぐらいの感じかな、じゃ
あ。そうだと思う。
うん、
多 あの、飲酒関係の方を見て回ってたので、
うん、あ
それでフォローしたのかもしれない。
多分私もそうだと思って、フォローしてもらってフォロー返したのかな。
多分。
なかなかね、そのなんか波長があったりとか、一緒にお酒飲める VTuber さんって、意外と少なかったりとかするんで、
うん。
うん。すごい嬉しいなと思いますけどね。
いや本当にありがたいですね。
一緒にお酒飲んでくれる、方がいらっしゃって。飲酒 VTuber さん自体はたくさんいると思うのよ。世の中に。
思った以上にいっぱいいるね。
思った以上にいっぱいいるんだけど、じゃあ一緒になんか飲めるテンションで飲む人かどうかっていうのは、またちょっと話が違ってくるから、
うん、
結構ね、大変というか、なかなか難しい気がするな。
確かにね、飲んでテンション合わなかった時大変だもんね、うん、結構ね。
飲みはそうかもね。
うん。
よっぽどじゃなければと私は思うけど、飲んでて一緒に、あ、いいなと思う人って、結構ね、限られてくるかな。
うん、うん。
あれが苦手で、罰ゲームでお酒に飲むタイプの人が苦手で。
ああ。
それはちょっと、うん。
それはお酒を飲むのが悪だと考えてるってことだもんね、きっと、ね。
そうそうそうそう、うん。罰ゲームでお酒飲まないでと思っちゃうんだよね。
でも、罰ゲームで負けたらし、ね、あの、テキーラをみたいなのはあるよね、よくね、確かに。
ありがちいいよね、うん、その リアルでも VTuber でも。
あるあるですね。
もったいない、お酒もったいない。
いや、本当にご褒美でお酒にしてほしい。
そう、そうなんですよ。ご褒美をお酒にしてほしいなと思って。テキーラもね、そのなんか、罰ゲームのイメージあるけど、ちゃんとしたテキーラ美味しいからね。
そうだよね。
うん。一時期ライムかじって塩舐めテキーラ飲んでましたけど。
確かにね。なんだっけ、あれ。
クエルボマルガリータ？
クエルボマルガリータは僕の好きなやつだよ。
あ、そっか。じゃ、多分、なんか、でも私眠ってるよ、まだその、
そう、あれなんだっけ、あれ。
テキーラ。
そう、おすすめの、お友達がおすすめしてくれた、ちょっとお高めのテキーラがあって。うん、
あるある、私まだある。
あれなんだっけ？
完全に揮発してない。持ってくる、あれ、ちょっと待って。
ブランコ。
持ってきても
なんちゃらブランコ。
ちょっと、私は見えるとこにあるんだけど、うんうん、手は届かないから、ヘッドホン外して持ってくるね。
はいはい、
はいはい、
いってら
っしゃい。はいはいはい。なんだっけ、これ。
そう、テキーラをね、お酒が、もうミツさんなんかより全然がっつり強いお友達がいて、もう全然酔っても、何にも、様子が変わらない。ちょっとケタケタ笑うぐらいのお友達がいたんですけど、その人がミツさんに送ってくれたお酒なんですけど。なんだっけ？おかえり。
戻りました。
はい。
おかえりなさい。
ドンフランコ？
あ、ドンフリオ、ドンフリオ。
ドンフリオ。
ドンフリオのブランコだっけ？
うん。
うん。そう。
ブランコって書いてあると思う。
そうそうそう。なんちゃらブランコ。それ
なんかちゃらブランコ。
なんかランクみたいなやつだよね、確かね。
そうそうそうそう、うん、結構いいあれなんだよこれもきっとね。
そうそうそうそう、あの酔っても一切酔いを見せないあの子にもらったやつね。
そうそうそう、でこれ、うん、これでも次の日に怒んないらしいんだよねこれね。
あ、そう、なんかすっきりするって言ってたのね。
すっ
きりっていうか別にそんな、
なのですっきりするやつはやっぱおかしいと思うけど。
おかしい。
これでもパッて飲めてすっきり、うん、全然次の日に怒んないって言ってた
って言ってたね、確かにね。
うん、年末年始こらけちゃうか、じゃ
あ。いいっすね。
ほ
う。まだ結構残ってるんで。
うん。テキーラは、タノさん飲むんですか、テキーラは。
テキーラは飲まないですね。
あ
ー。ちょっと、苦い思い出が。
なんか、ありそうだな。
それは、あの、詳しく話せるやつです。話せないやつですか、それは。
なんですか、ちょっとやっぱ匂い嗅いじゃうとちょっと思い出してしまう。
トラウマじゃないですか。
やっぱりお酒を飲み始めた20歳とか21歳とかの時って、
うんうん、
自分がどれぐらい飲めるかとか、
うんうんうん、
わからないじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい。
そうで、その時言ったのは、あの、ダーツにハマっていて。
あ、ダーツバーいいですよ。楽しいですよね。
そうで、うん、一緒にやったーとしてた人たちは負けたらテキーラ飲んでたんですけど、うん、
で、
タナはお酒が飲みたいから、
うん、
勝っても負けても飲んでたんですよ。
そう。そう、はいはいはい、はい。
楽 しいなって飲みながらやってて、気づいた時には、お手洗いの中にいて、うん、扉をどんどんどんどんって叩かれて、大丈夫生きてる大丈夫って。
もう一人だけペースが違ったわけですね。
だってどっちにしても飲むんだもんね。
そう。結局そのまま閉店の時間まで占領していたらしくて。
あー、わかる。
そのまま連れ帰ってもらって、お友達に。そう、ちょっといろいろご迷惑をおかけした記憶があるので。
わかりますね。最終的にはやっぱり、便器とお友達になるのよ。
そう。
いや、そう。その記憶はあるよ、僕も。
うん、いや普段シナフだったらさ、便器に頭突っ込むとか考えられないけど、うん、なんかもう、あの時だけは頼もしく感じるのよね、こいつが。
こいつには何をしてもいいみたいな。
そうそう。こいつが、この冷たさがちょっと気持ちいいし。わかる。ちょっとだから、タルさんもじゃそれがテキーラだったんですね、その時に。
うん、そうなんですよ、テキーラだったんです。
私はもうほぼ同じ状況だったのが、芋焼酎だったんですよ。うん、
ああ。
芋
苦手なのはそっから来てんの？
そう。私は芋焼酎がダメなの。匂い、いいちことから匂い嗅ぐと本当にうってなるの。焼酎飲めないんだよね。
僕のコーヒー中みたいなもんだね。
コーヒー中
え？コーヒー、焼酎のコーヒー割り。
ああ、はいはいはいはい。
あれをね、ガバガバガバガバ飲まされた後にね、ひどい目にあったね。美味しかった。美味しいっていうか、
うん、
びっくりするぐらい飲みやすいのよ、あれ。どういう配合だったか覚えてないけど、
うん、
これが、コーヒー中ですって言われて、
うんうんうんうん、
どんどん飲み終わったら継がれて、飲み終わったら継がれてしてたら、ああ、飲みやすいですね。ああ、飲みやすいですね。つって。
あとはもう。
そう。いつの間にかトイレ。
まあそういうのをね、たどって大人ってなっていくのよね、やっぱりね。私一番衝撃だったのは、翌日目が覚めたら、メガネないときが一番ビビったね。
え？
メガネないじゃん。でも店、お店、お店。
あ、置いてきてたんだ。
置いてきたんですよ、その時に。
あってよかったね。
いや、マジで、スペアの、その時スペアのメガネもなかったから、
うん、
お店たどり着くのも大変だし。
確かにメガネなかったら無理だね。
いや、本当に私メガネ取ると、視力検査の一番でかい C さえ見えないんですよ、私、一番上にある。あるじゃない、一番上のでかい、黒いでかいやつ。でも、あれ見えれば 0.1 なんだけど、0.1 以下になっちゃうんですけども、
うん、
あれも見えないぐらいの状態で、でも、二日酔いの状態でさ、さらにさ。でも、メガネないと何も見えないしと思って、方法の体で、もうちょっとメガネを、そのお店まで行って、メガネとかありましたかねっつってメガネ。
うん、
そのメガネもさ、もう、汚いのよ。なんか何があったのか分かんないけど、めちゃくちゃ汚いのよ、メガネがもうさ。もう、怖い。もう、そのメガネについてる何かが何なのか考えるのも怖いぐらいの汚いのが出てきて。
何やってんの？
怖い。
いや、めちゃくちゃ怖かったです、あれだから。すぐ洗って、水洗いして。
でも、メガネがそれほどさ、うん、まあ、うん、本当に、僕みたいにさ、裸眼で、いるようなやつとは違ってさ、
うん、
でもメガネが命じゃん、うん、
はい。ほぼメガネ命です、私はね。
重さ、やっぱ違うよね、きっとね、本当に。
うん、
メガネ要素についても。うん。そう、ちょっとね、軽い気持ちでメガネ燃えとか言っちゃダメだなって思っちゃった。
いや、そんなことねえ、別に。それは別に言えばいいよ。それは別に、それは別に構いませんけど、ね。
あ、それ許してくれんの、よかった。
全然ですけど、怖
い。軽い気持ちでメガネを語るなって思われち
ゃう。全然、その、もう、カジュアルに入ってもらいたい。メガネ燃えをカジュアルに入ってもらいたいと思いますけども。
そうですか、よかった。
メガネなくなったら、ほんと困る。
そうなんだ。タヌスさんは視力はいい方ですか？
あ、いやー、タヌも悪いですね。うん、お家ではメガネです。
ああ、
そうなんだ。でもタヌのメガネはよく、うん、お手洗いの中にいます。
中にいる。
朝起きてメガネないなって思うと大抵、トイレットペーパーのところに置いてあります。お酒飲んで多分トイレに行って、うん、酔っ払ってる時って見えすぎると余計こう気持ち悪くなってしまう時があって。
ええー。
そう、そういうものなんですか。見えない状態にしたくて多分外したんだと思うんですけど。
へ
え。わかる気もする、それすごい。
そうなんだ。
よく床とかドアのところとかに置いてあったりしますね。
なんか、初めて聞く視点だから、新鮮でさ、それ。
あの、視力矯正かかりすぎると気持ち悪いのよね。
うん、そう。
私 0.0 いくつから、本当は 0.8 とか9のメガネ作んなきゃいけないんだけど、うん、その差が大きすぎると気持ち悪くなるのよ。視界が歪みすぎて。だから 0.6 とか7ぐらいの割と浅めのメガネを普段使いするんだけど。でもだから、でもそうってことはやっぱある意味気持ち悪くなるんですよ。やっぱそのメガネ見えない状態から見える状態に行くっていうのはすごい気持ち悪くなるから。うん、だからちょっとその酔っ払った時に外したくなる気持ちはちょっとわかる。
うん、
うん、あ、
でも逆パターンで、うん、あのどの強い眼鏡をさ友達から借りてかけるとクラッとする、その逆なのかもね、もしかして。
あ、同じ同じ同じイメージ的にはそうよ、う
んうん、そうそうそう、うう何ってなるのはあった。そうそう、
気持ち悪いってなっちゃうと同じ、う
ん、そういうことか。逆もあるんだね。だ
逆もある、
うん。
メガネ、でも私メガネ、うちの中で行方不明だったことあんまないな。
ないと思ったらトイレにあるってのはなかなかですね。
そう、トイレにあるか、うん、お布団の中でなんかさまよってるか。
へ、
うん、お布団の中でさまよってるのはわかる気がしますね。
そう、足元の方に転がってた。
え、それは何？ベッドに入った時をまだかけててってこと？
かけてたのか、寝てる途中で撮ったのか。うん。
もう、酔っ払い的にはもうその辺からもう定かじゃないから。
そう、もうわからない。ベッドにいるだけ、すごい今日頑張ったんだなって気分になりますね。
ちょっとお布団帰れたんだなと思いますもんね。もう、まあ、家飲みしててお布団だったらまだいいけど、やっぱ外で飲んでて、うん、お家へのやっぱの、帰巣本能よね。
うん。
うん
うん、お家帰らなきゃんはすごいと思いますけどね。千鳥足で私駅から20分くらい歩かなきゃいけないんだけど、それって。もう、ゴリゴリ職質されるもんね。
うん、
警官に。
確かに。
大丈夫？大丈夫？って言われて。怪しいもんね、そうそうそう。怪しい。もう本当怪しいと思いますよ、そんな千鳥足で歩いたら。それはもうちょっとお薬的なやつやってんじゃないかと思ってね。あると思いますけど。大丈夫って言われてね。大丈夫でーすって言われてね。どこまで行くのって、お家でーすみたいな感じで。なんか身分証明できるもんあるとかって言われちゃうんだけどさ。結構職質合うね。酔っ払って帰ってるとね。あれは悲しい。
気をつけてね。なんか、
え？
気をつけてね。
いや、最近はでも外であんま飲んでないな。
まあそうだね、コロナ禍だからね。
うん、まあでも、やっとね、いろいろ規制が解除されてるから、
うん、
久々に外で飲みたいなと思ってますけども。
いいよね、外飲みね。
外飲みね、やっぱ片付けなくていいのがでかい。
ああ。
大きい。ただ、すぐ寝れないのもやっぱ面倒。う
ん、ああ
。ああ、それは、田野さんもわかる感じですか？
そうですね、もう、うん、飲んでいい気分のまますぐお布団入りたいですよね。
ね、お家で配信中だったら、ね、数歩歩いてパタンキューで済むわけだけど、このクソ寒い中、
う
ん、外歩いてお家帰んのかっていうあの感じが結構私、あれかな、と、そんな声の話したら結構いい時間になってきました。
う
ん、いいでね、そろそろいい感じのお時間になってきました。うん、
はい、
タラさん、告知とかありましたらどうぞ今の時間使って告知とかしてください。うん、
そうしましたら、明日ですね。
はい。
多分毎週月曜日に、たぬゆきラジオと予定期配信を行っておりまして、
はい。
明日の夜8時から、たぬの、チャンネルで行いますので、
はい、はい。
もしよろしければ来て、見に来ていただけたら嬉しいです。
はい。ぜひぜひね、私の、チャンネルのね、今、概要欄の方に、たぬさんの、YouTube のあれと、Twitter の方のアカウントございますんで、ね、チャンネルのフォローとかね、YouTube の登録とかね、ぜひぜひしてください。
うん、
はい、お願いします。
はい、今週もね、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。
はい。
はい。
来週はですね、
うん。
年末最後ということで、
はい。
まあ、ちょっと前から話してたんですけど、まあ、今日も飲んじゃってるけど、来週はちょっと二人飲み、の、thank you, thank you. 誠に thank you.
初めてその略しかできなかった
ですね。二人飲みの thank you です。
はい。 まあ、ということで多分ベロベロに酔っ払いながらやってみようかなって話をしてるので、
う
ん、
そう今日もね、うん、ちょっとブーストかけたら途中からちょっと怪しかったね。
お互いに？
うん、いや僕も。
あ、本当に良かった、本当じゃあ。大丈夫ですか？もう、まあ、それじゃちょっと来週で、セラト君のところでやるって言ってますよね。
うん、そう、うちでね、はい、まず最後の振り返りをしようと思うんでね。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、配信終了後、今日もね、10分程度のアフタートークを、ポッドキャストにアップしますんで、よかったらそちらもチェックしてみてください。
それではね、来週またお会いいたしましょう。
はい。では、ミートさんが誠にというんで、タノさんもよかったら、Thank you とお願いします。
はい。
はい。
じゃあ、いきますよ、う
ん、どうぞ。
うん。誠に、
Thank you!
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。